はい、今日のテーマはですね、鳥なしの祈り1ということで、1ということは多分2、3、4ぐらいまで続くのかなというふうに思ってますけれども、神様が私たちにですね、何を願っておられるのかという、その神様の視点から今日はですね、鳥なしの祈りについて学んでみたいと思います。教会への証第9巻の中にエレン・ホワイトがリバイバルについて示された幻があるんですけれども、それを記録している箇所があります。ちょっと読ませていただきますね。夜の幻に神の民の中に起こった大改革運動の光景が過ぎました。多くの人々が賛美していました。病人は癒され、いろいろな奇跡が行われました。ペンテコステの大いなる日の前にあったような鳥なしの精神が見えました。何百何千という人々がいろいろな家族を訪れて聖書を示していました。ホワイト夫人はですね、夜の幻のうちに教会のリバイバルの光景について見せられたわけなんですね。で、そのリバイバルを導いていた、それを支配していた一つの精神があったっていうんですね。で、それは鳥なしの精神であった。それは初めの先の雨が降った2000年前のペンテコステの時に、起こった、その鳥なしの精神と同じであったということなんですね。つまり鳥なしの精神を回復していくということは、私たちの教会にとって、私たちの人生にとって非常に重要であるということがわかります。この鳥なしっていうのはリバイバルの鍵であり、伝道進展の鍵であり、教会成長の鍵であり、個人の霊的成長の鍵であり、家庭円満の鍵であり、人間関係の鍵であり、人生成功の鍵であるというふうに言うことができると思うんですね。神様の探し物というふうに書きましたけれども、実は神様はこの地上にある何かを探しておられるんです。昔、探し物は何ですかっていう歌が流行っていましたけれども、神様もこの地上の何かを探しておられるんですね。何だと思いますか？神様は人を探しておられるんです。そして神様が探しておられる人には実は3種類あるということを覚えてください。まず第1番目に、神様は失われた人々を探しておられます。今日たくさんですね、聖句を引用させていただきます。全部読む時間は今ありませんので、皆さん聖書の箇所だけですね、メモしていただいて、後でまた復習しながらですね、学んでいただければと思います。聖書の箇所をですね、もう一回後でご自宅で祈りつつ、開いていただければですね、今日のセミナーの内容をもう一度、復習していただくことができると思います。神様は失われている人々を探しておられます。ルカの15章には3つの例え話が、書かれていますよね。最初は100匹の羊の例え話、そして次が10枚の銀貨の例え話、そして最後が放蕩息子の例え話が書かれています。神様が失われた人たちをどんな思いで探しておられるのか、その神様の情熱っていうんでしょうか、神様の私たちに対する愛が伝わってくる、そういう例え話だと思います。神様は失われた人たちを探しておられます。そしてルカの19の10ですね、イエス様がこういうふうにおっしゃいました。人の子が来たのは、私がこの地上に来たのは、失われたものを尋ね出して救うためであるって。イエス様はご自身がこの地上に来られたその使命を一言で言い表されました。人の子が来たのは、失われたものを尋ね出して救うためであるって。イエス様は失われた人々を探しておられるんです。神様が探しておられる人、2番目の種類の人々は、救いの知らせを伝えに行く人々です。 まあ、聖書を開くとですね、たくさん、そういう箇所が出てくるんですけれども、例えばイザヤの6章の8節、これ青年イザヤがですね、預言者として召されたあの場面ですね、誰が我々のために行くだろうか、私は誰を使わそうかって主の声を彼が聞いたときに彼は言いましたよね。主よ、私がここにおります、私を使わせてください。はい、この聖句はですね、今年の立川教会のテーマ聖句になっているはずです。皆さんの修法の中にですね、それが書いてあると思いますけれども、この聖句をですね、大切にさ、していただきたいなと思います。神様は私たちを招いておられる、それに応えるものとさせていただきたいと思います。そしてエレミアの一章、これはですね、エレミアが預言者として召された、場面の ところですね。ここも皆さん後で本当に読んでください。エレミアは戸惑うんですよね。それでも大丈夫だ、ね、私が共にいるって言って、エレミアを励まして、用いていかれた場面です。そしてマタイの 9-37、 これちょっと開きたいと思います。マタイによる福音書の9章の37節、そして弟子たちに言われた、収穫は多いが働き人が少ない、だから収穫の主に願って、その収穫のために働き人を送り出すようにしてもらいなさい。神様の目から見たら、この地上は収穫間近だっていうんです。救われるべき人々が福音を聞かなければならない、そのような時なんだ。収穫は多いんだよ、福音を述べ伝えればたくさんの収穫はあるんだ、でもそれを述べ伝える人が少ないって、働き人が少ない、だからその働き人を送り出してもらえるように収穫の主に願いなさいって書かれていますけれども、まず私たちが、ここにいる私たちが、働き人として用いていただきたいと思うんですよね。主よ、私がここにおります、今日私たちもう一度主に応えていきたいと思います。それから3番目の種類の人たち、それは神と心を一つにし命がけで取りなす人々を神様は求めておられます。実はですね、この3つの種類の人々の中で、この3番目の種類の人々が一番見つかりにくい神様の探し物なんですね。一番見つけにくい神様の探し物、なぜかというと聖書にそう書いてあるからです。2つの聖句を紹介したいと思いますけれども、まずはイザヤの59-16、主は人一人いないのを見、取りなす人がいないのを驚かれた。神様はその救いの働きをこの地上で行うために、取りなす人、地上で取りなす人を必要としているんです。ところが神様がこの地上を見たときに、取りなす人が誰もいない、それを驚かれた、口語訳では怪しまれた書いてあると思います。神様の嘆きがここにありますね。そしてもう一つ、エゼキエルの22章の30節、私は国のために石垣を築き、私の前にあって破れ口に立ち、私にこれを滅ぼさせないようにするものを彼らのうちに尋ねたが得られなかったと書かれています。石垣って皆さん何を思い浮かべますかね。お城ね、日本のお城、立派なお城には立派な石垣があります。お城の象徴です。そしてもう一つは城壁ですね。城壁の象徴でもあります。城壁っていうのは皆さん何のためにあるんですかね。敵から国を守るために城壁っていうのは築くものです。城壁があればその国は守られます。ところがその城壁の石垣がボロボロに崩れていたらどうなるでしょうか。敵の侵入を簡単に許してしまう。城壁がボロボロになっている、城壁がそのままになっている国は滅びるしか ありません。今神様がこの地上にいる人々の心の霊的な城壁を見たときに、それはボロボロに崩されてしまっている状態。サタンは、悪霊は、その人々のボロボロに崩れてしまっているそこから、破れ口から侵入してこようとしている。そして人々の心を自由に操ろうとしている。それが今の世界です。だから神様はその破れ口に立って、その城壁をもう一度築き直す人、城壁を築き直す、破れ口をもう一度作ろう、これは取りなすっていう意味なんですね。神はこの国を救うために、この国の人々を救うために取りなす人を求めたけれども、誰もいない。取りなす人は一体どこにいるんだという主の嘆きがここに記されています。ここで私が思い浮かぶ人はですね、モーセなんですね。詩編の106編23節、それゆえ主は彼らを滅ぼそうと言われた。人々の罪のゆえに滅ぼされるしかない状況。しかし主のお選びになったモーセは、破れ口で主の御前に立ち、御怒りを引き返して滅びを免れさせたと書かれています。もうモーセはですね、ある意味で取りなしての代表格と言ってもいいと思います。取りなしの心を持って民の救いのために祈った人なんですよね。モーセはこの地上の誰にも勝って柔和で謙遜であったっていうふうに聖書に書かれていますけれども、その秘訣は彼の取りなしの心にあったと、そのように思うんですね。破れ口で主の御前に立ちってありますけれども、これは取りなすということなんですね。取りなすということは滅びを免れさせる、そのような働きにつながるということなんです。皆さん、私たちはこの奉仕のために召されているということを覚えてください。取りなすという尊い奉仕のために私たちは召されているんですね。私たちは祈ります。祈りが大切であるということは何度も教えられています。じゃあ私たちは何のために祈るんでしょうか。なぜ祈らなければならないんでしょうか。ね、神様は私たちが願う前から私たちが必要なことは皆ご存知であるってイエス様おっしゃいましたよね。もし神様が祈る前から私たちの必要を全部ご存知であるとしたら、私たち祈る必要ないんじゃないでしょうか。そう思ってしまうことがあるかもしれません。でも祈りっていうのは私たちにとってなくてはならない要素なんですよね。祈りにもいろんな種類があると思いますけれども、あれください、これください、神様、神様あの人どうにかしてください、ね、そういう、こう神様に自分の必要をお願いする祈り、これも祈りですよね、はい、でも私たちの祈りのレベルがここでとどまってしまったら、それはあの放蕩息子と同じですよね。放蕩息子は、父が持っているものを求めました。お父さんが持っている財産があればそれでよかったんです。お父さんと一緒にいることを求めないで、お父さんが持っているものだけが欲しいと思ったんですね。で、お父さんって、あなたの財産を半分、ね、私に、ください、私が、お父さん本当は亡くなったらいただく半分をくださいってあの弟は言いましたけれども、あれって当時の習慣から言えば、お父さんあんた早く死んでくださいって言ってるようなものなんですね。つまり、親が死んでから初めて遺産は引き継ぐものですから、まだお父さんがいる間からそれをもらおうとすることは、はい、お父さん早く死んでくださいって言っているようなものなんですよね。彼はお父さんが持っているものだけが欲しかった。ですから私たちがもしですね、神様あれください、これくださいという祈りで私たちの祈りが終わってしまうとしたら、それはあの放蕩息子と同じ、親にとってはものすごい心の痛みではないでしょうか。祈りは そうではないんですよね。で、例えば私たちが今しようとしている鳥なしの祈り、これは私のためというよりも誰かの救いのために祈る奉仕ですよね。で、これっていうのはよく考えたら私たちの生まれながらの罪の性質とは正反対のことをしようとしているわけです、はい、私たちの生まれながらの罪の性質っていうのは自分のために生きようとすることでしょ。人のためとかそういうことは関係ないんです、はい、ところが鳥なしの祈りっていうのはそうではなくて周りの人々の祝福のために祈ろうとすることなんです。ですから私たちが誰かのために取りなそうとするときに必ずですね、私たちは自分自身の中にある自我の思いとぶつかるんです、はい、自分自身の愛の限界にぶつかるんです。だから取りなしの祈りをするときに聖霊の神様がその私たちの自我を打ち砕いてくださるんですね、はい、私たちの自我は打ち砕かれなければならないんです。なぜかっていうとそれがなければ私たちの心はキリストの心と一つになることがないんですね。つまり祈りの目的の一つは非常に大切な目的の一つはこの祈りを通して私たちの思い私たちの品性がキリストと一つになること、キリストの心を私たちがいただくこと、はい、そこにまで高められていく、祈りを通して私たちがそのレベルにまで達することを神様は願っておられるということなんですよね。パウロはガラテヤの信徒に対してこういうふうに書いてるんですね。ガラテヤの4章19節ですけれども、ああ私の幼子たちよ、あなた方のうちにキリストの形ができるまでは私はまたもやあなた方のために生みの苦しみをする。ガラテヤの教会の牧会者としてパウロがガラテヤの信徒たちに求めたことはどれだけ伝道するかとかどれだけ奉仕するかとかどれだけ献金するかとかそういうことではなかったんです。信徒たちの心にキリストの形が出来上がっているかどうか、それがパウロの焦点だったんですね。なぜならば私たちがキリストの品性をいただくこと、私たちがキリストの愛の形を回復することはキリストの再臨に備えるために必ず必要となってくることだからなんですね。神様は今皆さんの品性がキリストの品性に似ること、皆さんの品性がキリストの形に変えられていくことを願っておられます。取りなしの祈りっていうのは皆さんを変えるための、私たちを変えてくださるための神様の方法でもあるんですね。聖霊様の方法でもあるっていうことですから、私たちの人生の焦点もここに絞っていく必要があると思うんですよね。本当にキリストの形を回復するかどうか。じゃあですね、キリストの心って一体何でしょうか。私たちが求めようとしているキリストの心ってどんな心なんでしょうか。ちょっと聖句を見たいと思いますけれども、ルカの 22-32、 私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った、それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。このあなたって誰ですかね。あのペテロですよね。裏切ろうとしている前のペテロに対してイエス様は、このように語りかけてくださったんですね。つまりイエス様はこの地上に生きておられた時、ペテロだけではない弟子たちのために、そして全ての人々のために取りなしておられたんですね。イエス様のこの地上での生涯は取りなしの生涯でした。ルカの 23-34、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです。これはイエス様の生涯のどの場面ですかね。十字架にかけられた時にイエス様が父なる神様に祈ったその祈りの言葉です。彼らを許してください。彼らっていうのは自分を十字架にかけた、自分を罵る人々、 自分に椿をかける、そのような人々です。そしてその後に生きるこの地上に住む全ての罪人のためにイエス様は取りなしをされました。イエス様は十字架で命を投げ出すその瞬間も取りなしておられたということなんですね。じゃあそのイエス様は今どこにおられますかね。イエス様は今天の至聖所で最後の奉仕をしておられます。ヘブル7の25、パウロはこのように書いています。彼というのはキリストはいつも生きていて彼らのために取りなしておられるので、彼によって神に来る人々をいつも救うことができるのであるって。イエス様は今もいつもこの地上にいる人々のために取りなしておられるということなんですね。つまりイエス様はこの地上で生きておられた時も、そして十字架にかかって息を引き取られるその瞬間も、そして今もひたすら取りなしておられる。イエス様の生涯は始めから終わりまで取りなしであったということがわかります。これがキリストの心なんですね。私たちもこの心をいただく必要があります。で、聖書を見ていくとですね、キリストと心を一つにしていた人々がたくさん出てきます。例えばアブラハムですね。これ創世記の18章ですけれども、これも皆さん後でご自宅で読んでいただければと思いますけれども、神様はあのソドムの町をその罪のゆえに滅ぼそうとしておられた時、アブラハムは何をしましたかね。取りなしましたよね。この町にもし50人の正しい人がいるならば、それでも滅ぼされるんですか。神様に取りなすんですね。いや、もし50人いたら私は滅ぼさない、ね、じゃあ40人、30人、ね、ずっと取りなしていく、あの場面ですね。これはもうアブラハムの品性がにじみ出た場面じゃないかな、そのように思います。それから先ほども言いましたけれども、モーセですね。モーセ、本当に憧れますね。もう私の中のスーパーヒーローなんですけども、首都エジプトの32-32、ちょっと開いていただきたいと思います。32-32、31からですね、言います。モーセは主のもとに帰って、そして言った。ああ、この民は大いなる罪を犯し、自分のために金の神を作りました。もし今、もしあなたが彼らの罪を許されますならば、しかしもしかなわなければ、どうぞあなたが書き記された文から私の名を消し去ってください。はい、モーセの祈りです。すごいですよね、はい、彼らが取りなしている人々は、モーセが、シナイ山に登って本当に40日40夜断食して民のためにね、取りなしている最中にモーセを見捨てて金の格子を作って、これが我々の神だって言ってその周りで踊り狂っていた人々ですよ。その人々のためにもう自分が命の海から消されてもいいからって取りなしているんですね。どうしてこんな心祈りができるんでしょうか。彼もキリストの心をいただいていた人なんですね。そして、ダビデ、これもちょっと開きたいと思いますけれども、歴代史上21章ですね。21章の14節から17節。そこで主はイスラエルに疫病を下されたので、イスラエル人のうち7万人が倒れた。神はまた御使いをエルサレムに遣わして、これを滅ぼそうとされたが、 御使いがまさに滅ぼそうとしたとき、主は見られて、この災いを悔い、その滅ぼす御使いに言われた。もう十分だ。今、あなたの手をとどめよ。そのとき主の使いは、エブス人オルナンの市場の傍らに立っていた。ダビデが目を上げてみると、主の使いが地と天の間に立って、手に抜いた剣を持ち、エルサレムの上に差し伸べていたので、ダビデと長老たちは荒布を着てひれ伏した。そしてダビデは神に言った。民を数えよと命じたのでは、命じたのは私ではありませんか。罪を犯し悪いことをしたのは私です。しかしこれらの羊は何をしましたか。我が神主よ、どうぞあなたの手を私と私の父の家に向けてください。しかし災いをあなたの民に下さないでください。そして少し飛びます。26節と27節。こうしてダビデは主のためにそのところに一つの祭壇を築き、燔祭と主音祭を捧げて主を呼んだ。主は燔祭の祭壇の上に天から火を下して答えられた。また主が御使いに命じられたので彼は剣を鞘に納めた。とこういう記録が書かれています。イスラエルに疫病が蔓延して、そしてそのうちの7万人が倒れたという、こういう状況の中でダビデと長老たちがしたことが何か、それが取りなしだったんですよね。でこの前にですね、ダビデは本当に霊的な経験をして、そして霊的な目が開かれる、まあ、そういうところにまでこうダビデのですね、成長があったわけなんですけれども、その霊的に開かれた目を持って天を見上げたときに、なんとその裁きの天使が剣を持ってまさにこの民に振り下ろそうとしている、そういう光景を見せられたんですね。この時疫病っていう災いでしたけれども、もしかしたら今も同じような状況なのかもしれないですね。世界中に疫病が蔓延している。このコロナが収まったとしても、また次に未知の疫病がどんどんどんどん広がっていく、まあ、そういう時代に私たちは来ています。それを私たちは本当に霊的な目を持って見ていく必要があるんですね。もし私たちが聖霊に触れられて取りなしの心を持って天を見上げるときに、もしかしたら裁きの天使が日本の上空に立ってまさにそれを振り下ろそうとしているような、そういう光景を見るかもしれません。でもそれを見て取りなすことのできる人って誰ですか。この世の人たちはできないんです。主を知っている人しかできない。そして霊的に目が開かれた人、取りなしっていうことの重要性を教えられた人々しかこの取りなしの奉仕はできないんです。そのためにあなたは、皆さんは今召されているんだということを忘れないでいただきたいと思うんですね。でこの時ダビデと長老たちは祭壇に捧げ物をしました。もう取りなしをしたんですね。すると主が天使たちに命じてその剣を鞘に納めた、そういう出来事が書かれています。今私たちはそのような時代を生きているということを覚えたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。